皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は経営もマネーから雇用にです。今日も富山川のほとりに来ております。昼頃まで雨が降っておりましたんで、ちょっと川の流れも水が多くてゴーゴー音しておりますけども、まあそんなに大変なことはないかなと思いますけどね。本当に最近雇用という言葉がですね、何度も何度も使われるようになってきました。この間も新聞見ておりましたら、海江田万里経済財政大臣がですね、日銀もその政策目標の中に雇用の最大化って入れたらどうかと、まあ、言ってたって話ですね。逆に言うとですね、経済の運営からいつその雇用がっていうものが抜けたのか、そっちの方がなんか不思議ですわね。まあ古来ですね、本当に人が飯を食えなくなったらですね、大変なことが起きたわけですよ。飯が食えなくなりゃですね、昔の民族大移動もそうですけどもね、そりゃ国もなくなっちゃうしですね、戦争も起きるし、まあ逆から言えば新しい技術も生まれるし、大変なその変化というもんですね。でその変化というものは、そのやっぱ食えない人が増えてくるとマイナスの変化から始まるわけですよ。崩壊から始まるわけね。だからやっぱり経済、経世済民というのはですね、そのとにかくみんなにですね、飯を食わせること、それが一番ですね。まあエコノミーっていうのもですね、その捉え方だと思うんですよね。本当の意味でですね、厳密に細く狭く解釈してですね、コストを引き下げればいいんだっていうことをやっておくと、その目の前のコストさえ下げればいいっていうことを考えると、もう雇用なんか無視する。だけど中長期的なですね、コストを考えればですね、やっぱりみんなに生き生き元気に働いていただくのがですね、一番コストが下がるんですね。雇用でもですね、経営者にとってもですね、あるいは国にとってもですね、みんなが生き生き元気に働いてね、ちゃんと飯が食えてですね、平和に暮らしてらね、あんまり大きな問題は起きないんですよね。だから問題なくなることはないんですけども、そらそんなに大した問題は起きないわけで、だからやっぱりこの社会の総合的なコストというのはですね、ちゃんとみんなに仕事があって、で一生懸命働けるようになることが一番ですよね。社会主義というのはですね、一応まあそういうね、社会主義共産主義はそういうところから、まあ、雇用を確保すると、失業を出さないという、まあそんな触れ込みで始まったわけですけども、しかしあれはとんでもないまやかしだったわけですよね。奴隷制度みたいなふうになったわけですよ。でこれをある意味で精神で引き継いだのが新自由主義でしたね。それはもうシカゴ学派の、ね、話なんか見れば分かる通りですね、非常にこの共産主義に似てるんですね。だから結局、まあ人を奴隷化する手段であれば共産主義でも資本主義でも実は同じだったと、まあいうようなとこですよね。やっぱりこのリーダーのですね、悪い欲望、まあこういうものがあればですね、まあ資本主義だろうが社会主義だろうが人は奴隷になっちゃう、素直な人ほど奴隷にされると、まあそういう時代だったんだということが明らかになったと思いますね。で今の日本なんかもですね、まあ政府とか日銀って大体もうマネタリストなんじゃないですか。金さえ見てりゃ経済うまくいくと、経営のことだとか雇用のことだとか、そんなことはですね、しもじものやることで、経済の運営する人間は金さえ見てりゃいいと、いわゆるもマネタリストですよね。あれはいつ頃でしたかね、80年代でしたよね、確かね。マネタリストがだんだんだんだん日本に浸透してきて、まあ当時の経済学者も随分怒ってましたけどね。でもまあ結局その今までの在来型のね、経済政策論みたいなのがどんどん破綻していきましたから、まあ結果的に残ったのがマネタリストだけだったんじゃないのかな、そんな感じがするんですよね。まあしかしそれもですね、まあ経済財政大臣がね、日銀の政策目標に雇用の最大化を入れようなんて言ってるぐらいですから、やっぱこの日本でもですね、あ、これはあかんというふうになってきたんじゃないんでしょうかね。でこの雇用っていうのをですね、まあ経営ということに考えますとね、マネーだけ見てる雇用と雇用だけ見てる、あ、雇用も見る経営はですね、まあ、全然違うんですよね。マネーだけ見る経営ってのはある意味で非常に簡単ですよね。人も全部人件費になっちゃうし、ね、お金になっちゃうし、でそれ金が多いとか少ないとかですね、勝手に数字をいじくって、あとはですね、 まあ、強権を持って、強権を発動して、まあ、奴隷をですね、雇ってきたり、奴隷をですね、解雇したりと。まあ、簡単に言えばそういう発想ですよね。まあ、経営者はすごく楽をしちゃいますよね。うん、経営者や株主は大変楽をしちゃうわけで。でも、同時にそういうことをやってくるとですね、人の能力ってのはあまり使われなくなるわけですよ。そのマネーで測れるほんの一部分だけを取り上げて経営を言い出すわけですから、全然人の能力も測れない。だから中長期的には間違いなく衰退するわけね。やる気がない人たちがたくさん集まってる組織と、やる気に満ちた人たちが集まってる組織が戦ったらどっちが強いか。これは明らかなわけですよ。そうするとですね、まあ政府もね、日銀の運営に雇用の最大化を入れようって言ってるぐらいなんだから、まあやっぱり企業の方もですね、雇用ということを本格的に考えていかないと、企業の未来が作れないっていうことだと思うんです。奴隷をですね、どんどん雇ってどんどんクビにするっていう言い方だとね、結局企業そのものが、あれは成り立たないんじゃないのかな。まあアメリカの南北戦争なんかもいろんな側面があると思いますが、一つはそういう部分ですよね。南部はやっぱりこの奴隷制度があってですね、親方日の丸みたいな部分、ある意味では安心感もあった部分だと思うんですよね。ヨーロッパから引き継いできた王政の名残みたいなのがあったし、植民地制度みたいのがですね、奴隷制度みたいなのがこうあってね、なんかそういう昔ながらの体制ですね、本当に当時のアンシャンレジーム、昔ながらの体制の中で、まあその体制の一員となってね、たとえ奴隷であってもいればですね、最低限飯は食えてた。しかしその北部の方っていうのは、やっぱそうじゃなかったんだよね。自分たちで産業を起こしたりですね、なんかいろいろ激しく行動してって、まあ自分たちのこの創意というものをですね、まあ生かそうとしていた。まあその戦争だったわけですよね、南北戦争っていうのも。で、北軍が勝ったわけね。まあそういうところからこのアメリカの流れもですね、北、まあ決まったんだろうと思うんですけども、今の日本は、まあそういう戦争っていうのはもちろんこうないんですけども、やっぱりこのね、発想を変えないと、雇用重視の経営っていうのはね、できないと思うんですよ。やっぱり人を財産と思うかどうかっていうそのポイントについてはね、人を財産にしない限りはコストなんですよね。だから人を財産にするためには育てていかないといけないわけでしょ。育てていくっていう時にその下界の状況とよく合わせて世の中の変化の状況、世の中のいろんな人たちの因果関係の中にいかに上手に組み込んで役割を持ってもらうか、もうそこに尽きるわけね。自然の中の動物でも植物でもですね、みんなそれぞれ役割っていうのを果たしながらそこに存在してるわけで、その役割っていうのをですね、まあ、自然に任せんじゃなくて人間の手である程度やろうっていうのが経営ということですから、それはやっぱりですね、その人に対して相当タフでなければいけないし、人に対してやっぱ相当働きかけもできなきゃいけないし、人というものをよく知らないとそれはできないということなんですね。で、人というのもやはりこうものすごくこうエネルギーによって動く生き物ですよね。元気が出るときと元気が出ないときがありますから、やっぱりそれはね、見かけ上のですね、賃金はいくらでね、これとこれをやれば OK とかね、そういう形、マネジメントだけではダメで、やっぱりこの、その人の頭、心、腹、特にこの腹にですね、響くようなエネルギーというものを与える力を持ってなければならない。そうじゃないとですね、この経営にならない時代が今来てるんだと思うんですね。なんか本当にね、ふと気がつくと戦後の日本みたいに今なっていて、戦争中はやっぱりこう、ね、戦争末期になると非人間的なことが増えていったんですよ。軍隊でもですね、まあ、国内でもね、国内のそのいろんな、まあ、動員もそうですね、要するにどんどん非人間的になっていて、人が死んでもみんな無関心というような状況に最後追い込まれていったわけね。日本も敗色が濃くなって。でもやっぱりそこからの立て直しの中で戦後の日本というのは、もう一回この人というものに直目するわけですよ。人しかなかったんだからね。だからやっぱりこう戦争を生き抜いた世代というのは、反面でものすごい非人間的な世界を生き抜いてきた人たちですからね。だからまあなおさらですね、この人っていうことに対する思いが強かったんだと思うんですけどね。まあその人に対して非常に柔軟な人たちが戦後の日本を立て直していったんだと思うんですよ。だからあんまりこのね、小賢しいことを言って戦後の日本が生まれていったんではなくて、まあ人のね、エネルギーとエネルギーのこの相乗効果の中で戦後の日本は立て直されていきましたね。だからこれからその地域でも組織でも立て直そうと思うと、やっぱこう人間の力っていうものがどうしても必要になる。まあ時代が変わるから今までのやり方でうまくいかないことがどんどん増えてくる。だからこそですね、こう自分たちの生きる場所をこう見つけないといけないんですね。 自分たちの生きる場所と生きる時をですねちゃんと見つけて、そこにこの根を張っていかなきゃいけないから、それは一人一人のことでもあるし、まあそういうねことっていうのは自分の思い通りいくわけでもないんで、だからやっぱりこう自然があるいは時代が許してくれた範囲の中でね、自分の生きがいというものを探す、そういう発想もですねやっぱりある部分必要になってくるんだろうと思うんですね。それからやっぱり評価というものもですねそう簡単にできないわけですよ。金の評価はある意味では簡単といえば簡単ですよね、その財布の中にいくら残ってるかっていうところで見れば一番よくわかるわけですから。しかしこう人がですね何人いて、この人が本当に財産なのかどうかっていうのは一目で見てたらわからないし、で人ってやっぱりですね一直線に成長するわけでもないんで、行きつ戻りつっていう部分があるわけですよ。行きつ戻りつってあるわけですから、戻ってった時に全部これはダメだと思ってたら一つもこれは成長しないんですね。冬になったらですね、ね、木も成長を止めちゃうわけですよ。で、これ枯れたと思ったら大間違いよね。広葉樹なんか冬になら、ね、葉を全部落としちゃうわけですよ。で、枯れたと思ったら大間違いね、春になると芽が出てくるわけね。そういうことって人でもあるんでですね、やっぱりこの長い付き合いの中で人も見ていかないと難しいですよね。で、やっぱ逸れていっちゃうことあるわけですよ。まあ、木もそうですけど、どんどん逸れていっちゃうことがあって、まあ、逸れていっちゃったら、あんまり逸れていったらこれ直していかないとね。それからやっぱりその上の方に大きな枝があって日が当たらなければ、これは逆に逸れていかないとね、下の方の枝に日が当たりませんから、もみじの木なんかそうですけどもね、桜の木もそうですが、上のですね、まあ枝にかぶらないところにこう伸びていきますね。だからやっぱりこの自分で日の光を浴びられるように自分なりにね、成長の方向を大きく変えていくってことも大いにこれは必要なことなんですよ。そう考えてくるとですね、雇用重視と申しますか、人を重視の経営というのは、なんかこう、最初に考えた設計図に人を当てはめるってことはなかなか難しくて、まあとりあえずこういう人がいるからこういう仕事ができると、まあそのあたりからスタートしていくしかないんでしょうね。人が成長し、時代が変わり、思いが変わってくれば、いろんなことを他にもやればできるようになりますから、最初からなんかね、こう設計図作ってそこに当てはめようとするんじゃなくて、まあある程度人が成長していきながらね、成長の過程でですね、まあ、仕事を選んでいく、なんかそんな風にしかならないんじゃないかと思うんですよね。で、そういう風にやらないと結局ね、最高の仕事ってできないんですよ。人を型に当てはめて、でなんかこうモデル持ってきてね、ビジネスモデル持ってきて昔はある程度動くんですけども、なかなかですねこれが一番っていう仕事にならない。そういう風にやっていくと、まあ、どこでもあるような仕事になっちゃうのね、中途半端な。だからね、やっぱり今みたいに本当にこの花を咲かせないと生きられないようなね、21世紀型の経済になったらね、それではやっぱ生き抜けないですよ。金の力や権力やね、なんか情報に頼ってですね、全部この大したことなくても自分のところに富を持ってくるとか、そんなことはもうできないわけだから、もっとやっぱりですね、腹の底からですね元気が出て、なおかつ人の役に立つような本物の御用達ができるようなところまで持っていかなきゃいけないでしょ。それはなかなか大変ですね。でもまあそういうことを続けていくっていうことがね、リーダーシップの基本だと思うんですね。リーダーシップ理論の中にですね、意思決定理論ってあるんです。前にも紹介したことありますが、意思決定を下すときにいくつか考慮すべきポイントというのがあるんですね。その中の一つが時間のことなんです。まあ何があるかというと、技術的な正確さと、それから人々の同意を得られるかどうかということと、あとはこの時間なんですね。時間と教育が実は裏腹でありまして、意思決定にかける時間を、減らせば減らすほど教育効果って下がるんですね。反対に意思決定に時間をかければかけるほど教育効果って上がっていくんです。したがって、組織をこう成長させよう、人を成長させようって時にですね、もうとにかく何にも考えないでいて、いきなりこのなんか突発的事態に遭遇すると、全てが非常事態になっちゃうんです。そうするとですね、どんな場合でも意思決定にかける時間が異常に短くならざるを得ないんですね。そうすると結局誰か一番上の人がですね、エイヤでなんか物事決めちゃうしかなくなっちゃって、部下は育たないんですね。ですから、本当にですね、意思決定というものは大事でありまして、普段からですね、煙の出ないうちからそのうち後半煙出そうだということを想定してですね、煙は出たらどうするのか、何をするのか、これからどうやって生きようか、そういうことをですね、普段から考えさせておくんですよ。まさに歯隠れの世界みたいなもんですが、何のために死ぬかを普段から考えると同じだね。一番大事なことほどですね、普段から考えておくんですね。そうするとですね、そういうこれ教育効果が高いんですね。 で今みたいなその人を育てるということを考えるとですね、やっぱりリーダーはかなりやっぱり真剣に将来に対する先見的なものが考え方をしないとダメだということなんですよ。リーダーがですね、本当に先見的にものを考えていないと部下は絶対育たないんです。どんなね、やっぱり職場でありましても変化って必ず来ていますから、どんな業種であってもね、どんな組織であってもやっぱりこの変化の先をですねくぐり抜けるためにはみんなの協力と みんながですね、その気にならなきゃいけないんで、そのための準備と勉強ってのはですね、普段からやっていかなきゃ間に合わないんですね。まあそういうことを日々こうやってる会社がですね、ここで本当にブレイクスルーしてくるんでしょうね。今回ばかりはね、見てると金融も財界もね、もう参っちゃってるね。この円高でしょ、それからこの中国問題でしょ、で政治があんな風にとろけちゃってますから、みんな参っちゃっていて、しかもこれアイルランドでまたなんか金融危機が始まりましたわね。どうせこれ日本にも来ますしね、竹内なんかも潰れちゃったし、国内の金融だってですね、これは大変なんですよ。でしかもこれ今までの発想だと出口がないでしょ、頼るべきリーダーがいないでしょ。だからまあ本当にですね、ここで一つやっぱり時代が変わりますね。こうみんながその集っていく場所そのものがね、こう変わっていきますよ。今までの組織に人は集えなくなるな、こうなってくるとね。でやっぱりそういう組織ってどちらかといえばですね、まあ、全てとは言わなせよ、どちらかといえばね、やっぱマネー重視ですよ。マネー重視だからこそですね、大きな手が打てなかった、大きな構造変化はできなかった、そんな感じではないかな。で優秀な人ほど逃げちゃったということですから、まあ意思決定なんかについてもね、これ相当勉強してもらわないと難しいですね。だからこれから先はですね、本当に横型リーダーシップをちゃんと身につけてる人でないと無理だと思いますよ。どうしていいかわからないもん、頼るものがない、ね、中国とのことに至ってですね、頼るものがない、全部自分たちで切り抜けなければならない、頼る人がいない、全部自分たちやらなきゃならないというわけだから、やっぱりこうね、みんなの潜在能力を生かして1たす1を、ね、3にするようなものがないと。戦後の日本もそうだと思うんですよ。何にもないところからスタートしたわけで、明治の日本もそうですね。何にもないところから人の力を相乗効果でプラスにしていく、ここにしかですね、まあ次の日本というか次の組織を作るエネルギーは残ってないわけね。やっぱりそういうことを可能にする、まあ、横型のリーダーシップというのをですね、これはぜひ皆さん身につけてもらうしかないと思いますね。まあこれは簡単に言うと80年代までの日本企業でよくやってたものと思っていただければ、まあ大きく間違いないですよ。まあ細かいところいろいろありますけども、80年代のまでのね、日本の企業が、まあ、みんなで一生懸命やってましたよね。あの雰囲気ですよ、あの雰囲気とあの方法論なんですよ、基礎は。まあそれはアメリカ人たちがよく観察して英語に直して理論化したのがね、基礎になってますから。今のリーダーシップ理論、横型リーダーシップ理論は、だ日本人してみると、ああ昔ね、ちょっと若い方あれかもしれないけども、あ80年代までこういうことみんなやってたよねと、ああ昔繁栄してた時代ってこういうやり方だったよねということなんですよ。だからですね、それこそ昔の人たちの本でもよく読んだらいいんじゃないですか。図書館行きますと50年代後半から60年代70年代ぐらいまでにね、すごい苦労してた人たちの日本人の本って、いくらでも苦労してた日本人の本とか結構残ってますから、当時の経営者の話とかね、ああいう昔の本をこう読んでみるとね、あ当時の経営者ってこんな風に物を考えてたのと、こんな発想で、ね、行動してたのってことよくわかると思いますよ。まあ、松下幸之助や本田宗一郎もそうだけどもね、今のなんか学者がこう言ってる話ではなくてね、そういう人たちについても当時の本人の生の声ですよ。当時の本人の生の声を収録したものをね、読んでみたらいいと思います。ああなるほど、こういう風に物を考えていたのか、こういう風に行動したのかということでね、ああなるほど、こうやればみんなうまくいくんだなという、この計らずもね、横型リーダーシップってどんなものかってね、感じられると思うんですね。まあそういう風にですね、リーダーシップもですね、頭と行動を切り替えていかないとね、これは難しいと思いますね。マネーというのもですね、これはもうこれから相当多様化しそうですね。ドルもユーロもちょっと難しそうだし、だからまあ円はね、これから頑張らなきゃいけませんが、まあ円だけで世界を動かすなんてこともそれはありえないわけで、いろんな通貨が出てきますよね。でこの通貨の裏側というのはその国の実力じゃないですか。だからやっぱりね、その地産地消の時代が世界に広がった時ですね、うまくいく地域とそうでない地域がね、とりあえずははっきり見えてきますよ。でうまくいかないところはやっぱりやり直しになりますから、まあそれぞれ通貨も出てきても、そのまあ栄枯盛衰っていうのはね、すごく激しいものがあるんじゃないかな。だから乱世というのはね、ある意味ですね、酷な時代ですよね。 うん、でもやっぱりそういう時をです、ね、乗り越えて、まあ、みんながなんとなくですね、平和を感じるようになれるまではね、これは川を泳ぎ切らないといかんのですね。止まることはできない。とにかく川は流れちゃうわけですから、止まることができないんで、なんか行動を続けていくしかないと。まあその覚悟だけはね、これは決めていかなきゃいけないんじゃないかな。やっぱこう気がついたらなんかみんな平和になってたと。あ、気がついたらですね、ああ、やっとなんかこれ新しい時代が、基礎ができたというところまで、まあ何年かかるかわかりませんがね、まあそうやって、まあ日々生きていくってことがね、そのものがやっぱり日本の立て直しっていうことなんじゃないかな、まあ、そんな気がしておりますけどね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、経営もマネーから雇用にということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。